鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。はい、星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
星さん、今週もお電話でのご出演です。そして、はい、FM 釧路鉄道代表斉藤修司お休みとなっております。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋は、まずオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、今日が3月10日で、3月12日からJR 北海道ダイヤ改正するんですね。はい、それで釧路駅を発着する列車も、まあ、少しずつちょっとずつ変わっておりました。
はい、
で、まあ、ちょっとダイヤ改正のお話ししますと、やっぱ大きく変わったのが、まず特急列車が従来 の振り子式の2813系っていうのから全て261系という、まあ、ちょっと強力タイプの特急列車に変わったっていうことがまず第1点 で、
はい、
で第2点目が、その釧路と新徳の間の普通列車が、今までキハ40っていう国鉄時代から のディーゼルカーが走ってたんですけども、まあ、それがほとんど、まあ、なくなりまして、H100 型という電気式の、まあ、ディーゼルエンジンで発電機を回して、でモーターで動くという、まあ、今風のですね、
はい、
機動車に全部変わりました。でそのために普通列車の何ですかね、所要時間というんですかね、これが若干ちょっと短くなっています。まあ、そういったところが大きなところで、花咲線の釧路と根室の間も、まあ、ほとんど変わらず、
はい、
で専門線もほとんど変わってませんが、一点だけちょっと大きく、まあ、ダイヤがちょっと変わったのがですね、釧路から網走行きの始発列車が、今までは6時3分発釧路だったんですけども、これが6時38分になって、まあ、約30分ほど遅くなったんですね。まあ、多分これ推察をするところですね、釧路の、生徒さんが標茶高校さんとかに、まあ、あるいは弟子館高校さんに通うときに、今まで6時3分だと相当早く起きないと学校に行けなかったんですけども、まあ、30分ぐらい遅くなって、標茶到着ですとか、マシュー到着がちょっとずつ遅くなったという、まあ、そういったことだと思うんですね。でこれに伴って専門線の摩周からの始発列車もちょっと早くなりまして、摩周発が5時20分で、で、釧路到着が6時37分、従来はですね、これ7時確か6分ぐらいの到着だったと思うんですけども、まあ、それとなって30分ぐらい早くなったということで、釧路の駅に朝6時37分に到着するっていうのは、多分これ夜行列車が走ってた以来じゃないかなと思うぐらい超速い列車が、まあ、できましたということで、こういったことがダイヤ改正の内容です。まあ、いろいろと列車が交代したりとかして、またまたちょっと話題が大きいんですけども、またそんな話も、まあ、今後ですね、このコーナーでしていきたいというふうに思います。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、はい、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、冬はですね、専門線SL 冬の出現号と、はい、それから網走の方で流氷物語号っていうのが、まあ、走っているんですね。それで流氷物語号と、SL 冬の出現号で先日ちょっと乗ってきましたので、
はい、
ちょっとその模様をちょっとお話したいと思うんですね。まあ、ただ残念ながらの流氷物語号は2月でもう運転終わっちゃったので、もうちょっとこれから乗ろうっていうことはできないんですけども、まあ、来年も多分走ると思いますので、ちょっとまあ来年のためにちょっと話題提供ということでしたいと思いますね。で、私はですね、この流氷物語号に乗るために、この流氷物語号は2往復あるんですけども、
はい、
そのうち網走を一番早く出るのが 朝9時45分発なんですね、知床斜里行きが、
はい、
これに乗るためには先ほどちょっと鉄道ニュースの時に話したんですけども、釧路6時3分発の列車に乗ってですね、
はい、
網走着が9時17分、この列車に乗っていくと、まあ、間に合うんです
ね。
まあ、本来であれば網走に泊まってゆっくりこう列車に乗るのがよろしいんでしょうけど、まあ、ちょっといろいろと所要があったりとかしてですね、どうしてもこのルートになりまして、でこの時は6時3分ですから、まだ日の出前だったんですね、
はい、
この時ですね、ちょうど釧路湿原とか灯籠あたりの時にこう太陽がこう昇ってきて、なんかこの風景もいいなと思いながら、住んでいきました。で、まあ、網走には無事到着をいたしまして、待ち時間が30分弱ありました。ちょっと網走の駅の構内を回りましたところ、懐かしい SL の写真展とかですね、あとやっぱ網走も駅弁が有名なんですよね、
はい、
ここにですね、森屋商店さんっていう古くからのお弁当屋さんがあって、駅前にもお店ありますし、それから駅の構内にも店を構えてるんですね、
はい、
で名物がですね、カニ飯弁当っていうので、丸いなんかこう器に入ったもので、これ990円だったんですね、でその他にもホタテ弁当とかオホーツク弁当とかですね、タラバチラシとか、まあ、いろんな駅弁を売ってるんですけども、まあ、やっぱり大人気はやっぱりカニ飯だということだったんですね、
はい、
まあ、そういったこう網走の駅の構内も非常にまあ面白い、ところではあったんですね。それでもうその、知床斜里行きの流氷物語号1号がもうすでにホームに入っておりましたので、ちょっとその車内といいますか、その車体をまず見ました。で今回はですね、キハ40っていう機動車なんですけども、まあ、特別にちょっと塗装をして、で内装もちょっと変えた、知床斜里寄りが森の恵み号っていう列車で、で網走寄りが流氷の恵み号っていう、まあ、この2両編成なんですね。で今年はそのうちの1号車だったかな、海側の一部が座席指定券ということになっておりまして、
はい、
まあ、ゆっくりこう眺めたい方には嬉しいこうサービスがあったりとかするんですね。で、まあ、やっぱり車内といいますか、車外もそうなんですけど、それをやっぱり撮影しようという、まあ、私と同じような方々が結構いまして、
はい、
寒かったんです、本当に寒かったんですけど、皆さん思い思いにこう撮影をされて、楽しんで、発車まで楽しんでらっしゃったんですね。それで、まあ、私ももうギリギリまで撮影って言いますか、写真撮ってても乗り込んだんですけども、もうすでに何ですか、自由席はもうほとんど満席で、おかげさんで私デッキに立つ羽目になったんですけども、
はい、
まあ、そんなに1時間ぐらいですので、そんなに苦にもならず、よかったんですね。それでですね、網走を9時45分に出発をいたしまして、まあ、最初にその車掌さんの挨拶って言いますか、まあ、ガイド案内があり、でその後網走市観光ボランティアの方がガイドを始めるんですね。ずっと流氷の話ですとか沿線の話ですとか、
はい、
まあ、とっても語り口もソフトで聞きやすかったんですね。でここで私もここでデッキに立ちながらIC コーダーをちょっと、取り出して録音してきましたので、網走駅を出発してから、まあ、大体5分ぐらいなんですけども、トンネルを一つ抜けて、流氷のお話をその網走市観光ボランティアガイドの方がするまで、これをちょっと聞いていただきたいと思います。
京村方社長にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。これからの停車駅は北浜浜越清水終着知床車両です。終着知床車両には10時41分に到着をいたします。この列車の車掌は釧路運輸車両所石山です。終着知床車両までご案内をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
ご乗車ありがとうございます。これより網走市観光ボランティアがご案内します。ただいま進行方向左手に見えておりますのが網走の市街地です。網走市は阿寒の山々から流れる網走川の河口に開けた人口約3万5000人の漁業、農業、観光の町です。この先進行左側に桂台という小さな駅を通過しますと、列車は住宅地や学校の広がる台地の下をトンネルで抜けてまいります。トンネルの上にはこの辺りで最も歴史のある高校、網走南ヶ丘高校がございます。生徒さんの話では、授業や部活の途中、列車がトンネルに入る際に鳴らす警笛の音で時刻が分かるということです。桂台はホームが一つあるだけの小さな駅ですが、高校生の通学利用のため釧網本線の途中駅では標茶、知床車両に次ぎ3番目に乗降客数の多い駅となっております。ただいま桂台を通過しました。まもなくトンネルに入ります。トンネルを抜けますと進行左手に港が見えてまいります。されている様子をご覧いただいております。これは船が流氷に傷つけられないようにするためで、オホーツク海に面した港ならではの冬の風景です。また網走港は流氷物語号とコラボレーションしております、アドベンチャーゲームオホーツクに起由ではある重大な事件が起きた舞台となっております。ゲームをご存知の方は操作を進めるボスの気分で車窓をお楽しみください。こちらの網走港では鮭、マス、ホタテ、ウニ、カニ、キンキ、そしてすり身の原料となりますスケトウダラ、さらにはクジラなど実に豊かな海の幸が水揚げされております。
はい、今ですね、網走出発して、桂台を通過し、トンネル入る手前でちょっと汽笛がピューとなり、はい、トンネル入るとちょっと、まあ、なんですかね、音が変わったというところをちょっと録音させていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。で、ガイドさんがオホーツクに起由というテレビゲームのお話されてましたけど、これ確か1980年代だったかなと思うんですけども、テレビゲームで非常に有名になったもので、それのイラストをこの流氷物語号のなんですかね、ヘッドマークに、つけたりとかして、非常にこのゲームのファンの方にとっても、これまたそういった楽しみ方ができるような列車になっております。さてさて、列車はですね、この後、マスーラ、それからモコトと過ぎていくんですけど、モコトから今度海岸線が見えてきます。で、このモコト、そして今度次の北浜で停車するんですけど、北浜では10分ほど停車をいたしまして、ここに展望台があるんですね。で、ここの駅が一番オホーツク海側と一番近いということで、展望台から見えるですね、その知床連山、それから流氷を含んだオホーツク海、そして、この流氷物語号が全てこう見えるという、非常にいいロケーションのとこですね。で、この日は晴れてて、知床連山はバッチリ見えてましたし、はい、ただ残念なのがですね、 流氷がちょっと あるんですけど、沖合にあってですね、まあ、それはそれで、オホーツクの青い海と、その白い流氷が両方見れるっていうのも、まあ、良かったんですけども、まあ、あと寒かったんですよね。もう展望台に立ってるともう凍えそうな感じだったんですけども、はい、まあまあ、10分間停車の間にも皆さん思い思いにいろんなところ撮影されてましたですね。でこの北浜出ると今度は原生花園と、それから東仏湖がこう車窓にこう見えてきまして、で次は浜越水にちょっと泊まり、それで、ここから次ヤンベツっていうところに向かうんですけども、ここの浜越水とヤンベツの、まあ、間でも海岸線が見えてくるんですね。でここは北浜よりももうちょっとなんか手前に近くにあり、で海岸線には打ち上がった流氷がまだそのまま残ってるっていう、まあ、ちょうどいい感じで見えたんですね、はい、でヤンベツを過ぎるとまたまた海岸線にこう踊り出まして、流氷がこうちょっとまあ近くに見えるというところをこう突っ走っていくわけなんですね。でこのガイドさんの話によりますと、やっぱり北浜の方は、まあ、本当流氷ってこう風向きによって一晩でもなんですかね、沖合に行ったりとかこう砂浜に近づいたりとかするらしいんですけども、どっちかっていうとこのヤンベツとか知床シャリとかこの辺りの方がちょっと流氷が残ってる確率が高いですねなんてな話もされてました、そういったこう流氷を眺めつつですね、知床シャリにまあ到着をするわけなんですけども、もうこの何ですかね、1時間あっというまで、で、まあ、ずっとデッキに立ってたんですけども、同じくデッキに立ってた人方が皆さん楽しそうに流氷を眺めて、おられましたですね。で、知床シャリに到着しますと、この時は3番線に到着したんですね。はい。それで、1回、しつこいぐらい、必ず、外にっていうか、ホームに降りてくださいって言われるんですね。で、この列車の、まあ、またすぐ折り返して、流氷のろこ、ごめんなさい、流氷物語港として、網走市に戻るんですけども、なんかそのままドア開けてるともう早い方が乗ってきちゃったりとかして席を取ったりとかしてですね、なんかいろいろと問題というわけじゃないんですけど、それもあったり、あともう一回車内清掃もしますので、はい、まあ、一回指名出されるんです。でこの時にですね、そのホームに立ってやっぱり知床ですとかそれから斜里岳とかが、まあ、この日もはっきり見えて、とってもなんかいやいい風景だなというふうに、思いました。で、知床シャリで私ももちろん降りまして、駅に入ったんですけど、まあまあその網走にまた取って返す人ですとか、その後釧路行きの快速列車が出るんですけども、まあ、そういう列車に乗る方でも本当もう人みたいな感じだったんですけど、私は駅の外出まして、近くのセイコーマートに行き、はい、コーヒーを買いに30分くらい時間あったもんですから行ってきまして、でまた知床シャリに戻って、参りました。で、私は知床シャリ駅に、まあ、戻ってきまして、で、私はですね、次SL 冬の出現号にしべ茶から乗るために、網走からやってきました快速知床摩周号、これに乗るために、まあ、駅の中で待っておりまして、で、改札の時間が始まりましたので、一番ホームで待っておりましたけども、まあ乗る人も多くてですね、はい、やっぱりこう考えてること皆さん同じなんだなと思って、まあ、ただ私のように釧路から朝一の列車に乗ってきた方は何人いたかちょっと分かんないですけども、はい、まあ、やっぱり一番こういいルートで乗る方がいるんだなと思って、はい、ホームで待っておりました。はい、じゃあ今日はですね、流氷物語号のお話をさせていただきました。
ありがとうございます。鉄は鉄子の部屋、はい、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんでした。星さんでした、はい。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋。このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。